trendy.
For strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて、吾妻編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はウィズコロナ、リアル店舗大変革、日本流ロボット接客最前線をお届けします。
ロボット接客というと何でしょう。
はい、コロナ禍でその人と人との密な接触を自粛する動きがまあ広がってるわけですけれども、飲食店や小売店はまあ大打撃をまあそれで受けてますよね。でそんな中、注目を集めるのがロボットやアバターを使ったコンタクトレス非接触な接客です。
はい、
ロボット接客は、まあ、単なる接客回避にとどまらず、リアル店舗の価値をより高める可能性もありそうだというわけで、ロボット接客の最前線をご紹介します。ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。本日のキーワードは
コードレス回転モップクリーナーネオ。
バンダイ子会社の CCP が2018年2月に発売したコードレス回転モップクリーナーネオ、今年1月にシリーズ累計販売数50万台、6月には60万台を突破するなど好調です。商品名通り、水に濡らした2つのモップが回転し床を水拭きするという、発想自体はシンプルなものですが、そもそもモップを電動化しようと思った理由は何だったのでしょうか。モップの電動化っていまいち実はピンときてないんですけど。
実はピンときてないと言われると思ったので、
はい、
これ持ってきたんでちょっと待ってくださいね。
きた
これです。
ちょっと持ってみていいですか。
はい、これちょっと持ってみてください。
あ、なんか結構大掛かりな割にそんなに重たくないんですね。
そうなんです、意外と軽くてですね、
私の腰ぐらいまでの高さあります。
そうですね、腰ぐらいですね。で、はい、大体重さ1キロなんで、
はい、
片手で持ってもそんなに重さ感じずにやれるんじゃないかなと思っています。
はい、
で、まあ、本来こう床拭いたりするやつですけど、実は窓も拭ける。
お
で、これ、はい、まあ、スタジオの床が今このなんていうんですか、絨毯になってるんで、
はい、タイルっぽいところがいいですよね。
そうそう、タイルっぽいとか、あの床フローリングとかだったら大丈夫だと思いますけど、窓、ま、
ちょっと当ててみていいですか。
窓にどうぞ、これ当ててもらって、はい、それでね、このスイッチいってください、ここ。
ちょっと待って、
これ結構
楽しい。これ楽しいです。なんか掃除させられてる感じですモップに。
これを床でやると、
はい、手にも2つのモップが振動してる感じ伝わってきますよ ね、
すよね。
逆回転してるっていうか、
そうですね、ぐるぐる回ってこの2つのここをまあ水で濡らし
たやつ、しっかり、なんていうんだろう、モップが本当についてるんですね。
そうですね、これ剥がせるんで、
あ、マジックテープでついてるだけなんですね。です、じゃあこれ洗うのもすごい簡単。
洗います、洗います。
実はなんかモップのついてるのがマジックテープなんてびっくりです。洗うのすっごい簡単そうです ね。
で、これで洗ってこうやってもう一回拭くだけなので
楽しい。これ掃除したくなりますね。
掃除したくなりますよね、これね。
モップを電動化しようと思った理由ってあるんですか。
これですね、 CCP の企画部の担当者によると、日本人にはこう水拭き掃除をする、まあ、習慣が根強いということが分かりました。これまあおばあさんとかね、やってましたもんね。で、特に60代以上の女性の場合、雑巾がけの習慣があるものの、まあ、体に負担がかかるということで、まあ、回転モップクリーナーはですね、その辛さを解決できる商品だったと。
全然辛くなかったですもん、ね、掃除してみて。
辛くないっていうか軽いですからね。
発売当初からヒットしたんですか。
発売当初は1店舗で月にですね 1,2 台売れればいい方だった、
全然ですね、
売れなかったですね、まあ、はっきり言えば、まあ、転機は、まあ、店頭での実演販売を試したことで、それでなんとですね2日間で30台以上が売れたと、まあ、これ見たらなんとなく分かるっていうか、それ分かりますよね。
確かに私も最初ピンとこなかったんですけど、うん、実演されると欲しくなります、
ね、そうですよね。でその後その実演販売士とかですね、まあ、社員による家電量販店とかホームセンター、それから東急ハンズなどでの、まあ、店頭実演イベントを増やしましたと。で、まあ、2019年に、類似品が出回るほどの実はこう人気になりまして、その12月にはですね注意喚起のお知らせをしたほどだったということで、まあ、逆にそのおかげでですね幅広く存在が知られるようになったということで、まあ、その次のステージとしてですね、まあ、テレビ通販に的を絞って、関西ローカルでのテレビ通販をしたらですね、まあ、狙い通りヒットしましたと。でそれからまあ関東キー局の、テレビ通販とかですね、まあ、ジャパネット高田などでもまあ採用されてヒットしているということなんですね。
やっぱり見せて動かして売るのに向いてる商品なんです ね
見たらなんとなく欲しくなるっていうか、やっぱり、ね、はい、これいけそうだって思うっていうことで、まあ、これさらに言えばその新型コロナウイルス感染拡大でですね、まあ、これ家にいる時間っていうのが長くなりまして、はい、まあ、それがですねやっぱり家にこれ長くいると掃除したくなるっていうか、
床のほこりとか
実は床のほこりすごい気になるんですよね。そういう時にこれ1本あると実はさっと掃除できていいなと、はい、いうふうに思いますよ ね、
はい、しかも電動だから気持ちよく取れるんだろうななんてちょっと使ってみて思いました
そうですね
では今後のコードレス回転モップクリーナーネオの予測は、
最近はですねスチームモップなども数多く登場していますけれども、まあ、スチームモップは除菌できるのが強みなんですが、その高熱でフローリングをこう傷めるっていうことを気にする人もいるようなんですね。でまあ、回転モップクリーナーは、まあ、水タンクがなくて、まあ、重さ1キロ、非常に軽いので、しかもコードレスで実はこれ掃除しやすい点が強みだと思います。で、まあ、汚れをためることなく気軽に掃除できるっていうことで、まあ、高熱で掃除する必要もないのではないかと。で、まあ、先ほど申し上げたように家にいる時間に、まあ、ちょっとだけこれ掃除したいっていう需要にはね結構ね良くて、割とテレワークが進んでくると一家に一台あるとすごいいいなっていう商品になってくるんじゃないかなと思いました、ね、
なんか手軽な割に業務用を思わせる動きをしますよね。
そうですね、グイーンっていう音がねなんか掃除してる感が非常にあって楽しみながら掃除できるんじゃないですかね。
はい、
はい、
それでは後半はウィズコロナリアル店舗大変革、日本流ロボット接客最前線を紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はウィズコロナリアル店舗大変革、日本流ロボット接客最前線をお届けします。
コロナ禍で人と人との密な接触を自粛する動きが広がり、飲食店や小売店は大打撃を受けました。そんな中注目を集めるのがロボットやアバターを使ったコンタクトレス非接触な接客。ロボット接客は単なる接触回避にとどまらず、リアル店舗の価値をより高める可能性もありそうというわけで、ロボット接客の最前線を紹介していただきますが、吾妻編集長よろしくお願いします。
はい、まあ、現在飲食店とか小売店ではですね、まあ、できる限り人と人との接触を避ける、まあ、コンタクトレス化っていうのを実現するための方策が、まあ、業界全体のテーマの一つにこれなってますけれども、はい、まあ、こうした中で、まあ、そのコンタクトレスなですね接客をこうロボットによって実現しようというふうに、まあ、試みているスタートアップがありまして、まあ、キュービットロボティクスという会社があります。まあ、コロナ禍前のですね2020年の1月にこれ池袋駅ですねの南口にですねほど近いこう養老の滝グループの居酒屋で一軒目酒場というのがあるんですけども、その一角にですね、まあ、一風変わった居酒屋で0軒目ロボ酒場、まあ、期間限定でオープンしたと ということで、まあ、目玉はですね、その店名の通り、そのキュービットが開発したですね、ロボットシステムが、これ生ビールやハイボールなんかの、まあ、数種類のドリンクを作ってですね、まあ、提供する店であると。
全然人がそこに介さないん
ですね。介さないですね、はい。
その役割ロボットが全部やってくれてるっていうことですけど、やっぱり気になるのって、はい、人件費と釣り合うんですか、ロボットを使うことを。
あのですね、これ養老の滝の実証実験だと、これ売上ベースから見てですね、3分の1程度人件費をこう担えたというふうに評価されているみたいですね。
3分の1圧縮できたっていうことですね、
うん、そのぐらいですね、はい。ということで、この、まあ、ロボ酒場で開発したのはですね、まあ、世界のこう食品工場とか自動車工場で使われている、こう低出力で人と この共同が可能なアームロボットっていうのをベースにしたシステムで、はい、まあ、これ研究室レベルの超ハイスペックというわけではなくて、その現実的なスペックとか仕組みで構築されているということで、これまあ故障が少なくてですね、コストが抑制できて、まあ、アルバイトなどですね、まあ、誰でも簡単に起動操作ができるようなユーザーインターフェースも作っているということで、
はい、
これ実はその、まあ、その0軒目ロボ酒場以外に、そのキュービットはさらなるその未来型飲食店の開発っていうのを企画していましてですね、例えばそのオーダーからドリンク、それから料理作り、これから各テーブルへの配膳、下げ膳までですね、そのプロセスの全てをロボットで賄って、客と店員との接触を限りなくゼロにする、
はい、これ、
まあ、完全コンタクトレス
ですね。すごいですね。今写真がこれ見られる状態になってるんですけど、はい、これ情景説明結構難しいんですけど、まず注文を受けるときにコミュニケーションロボットって言って、こう表情が分かるような、顔が分かるようなちっちゃいロボットが注文を受けてくれると、
はい、
でその注文をもとに、なんていうんですか、バーみたいなところがあって、そこでロボットアームが作業をするっていう感じなんですかね、はい、ドリンクとか
調理もするイメージですね、ここでね、将来的には。
で、はい、実際にこの飲み物を出すときは、そのロボットアームが2段3段になってる、また別のトレイみたいなところにコップを乗せて、
はい、
でその機械がお客さんのところまでまた動いていくっていう感じ、
トレイが動いていくっていうか、はい、自動的に動いていって渡すみたいな、まあ、これ開発中のやつみたいですけれども、はい、そういう形で未来は注文からそのなんていうかな、配膳までですね、全てこのロボットで完結するみたいなことができるようになると。
うーん、
まあその完全コンタクトレス化に加えてですね、こう厨房での調理も、まあ、ロボットで自動化するようなパッケージっていうのを、まあ、構想していて、まあ、こうセントラルキッチンから配送された料理の最終工程を、まあ、複数のアームロボットが、まあ、店のキッチンでこうやるような、そんな世界観のようです。
すごいですね。工場とも言えますし、なんか映画とかでこう描かれてた未来の世界っていう感じがしますね。
まあ、実際これ、まあ、完全コンタクトレス化とかですね、まあ、厨房のロボット化っていうのは多くの外食業からも引き合いがあって、まあ、近い将来ですね、新業態での導入が実現する可能性があるということで、もともとはその人手不足の観点から検討が始まったロボット対応なんですが、コロナ禍でまあ実現する未来が一気に近づいたということですね。
はい、気になるのはこのロボットたちのお値段ですけど。
はい、ですね、店舗の完全コンタクトレスにかかるコストっていうのは、まあ、携帯や規模によって変わるために、まあ、一概には提示できないということなんですが、その現在ですね、オーダーを受けるコミュニケーションロボット、それから調理接客用のアームロボット、まあ、これ導入すると500万から1000万円、
うん、でも人一人分の年収ぐらいなんですかね。
そうですね、うん、で、それに自動搬送ロボットの本体価格が200万円程度と想定されているので、
はい、
まあ、これ1年ではなかなかそのね、ペイできないかもしれないですけど、数年使えば人件費の抑制にもつながっていくということなのかなと思いますけどね。
このコロナが長引いても長引かなくても数年後のこう飲食店の風景って変わってくるのかもしれませんね。
そうですね。
では続いてはアバターを使ったコンタクトレスな接客とはどんなものがあるんでしょうか。は
い、ですね、まあ、ANA のグループのアバターインがですね提供するアバターロボット、
はい、
これニューミー、
あ、聞いたことあります。
接客ロボット、これ以前紹介、はい、したかなとは思いますけども、そのニューミーが、まあ、人間でいう顔の部分にですねタブレットを備えて、足元にこう自走可能なホイールがついたですね自動移動型ロボットっていうのがあると、
はい、
でまあ利用者はですね、まあ、自宅のパソコンからインターネット経由で、まあ、遠隔操作して、ニューミーのそのタブレット画面にはですねこう利用者のパソコンのカメラで映した操作中のですね利用者自身の顔がこれ表示されると、まあ、分身がこうリアル店舗を思いのままにこうたどれるということですね、
はい、リモートで向こうの様子が分かるっていうことですね。
そうですね、はい、で、まあうちのスタッフがですね、まあ、東京都の二子玉川の蔦屋家電で、まあ、ニューミーを使ったですねリモート買い物体験の実証実験に参加したんですけども、
どうだったんですか、
まあ、これまあ広い店内をそのゲーム感覚で回遊できる、まあ、これエンタメ要素ですね、
はい、
に加えてスタッフの心に響いたのが、まあ、知識が豊富なコンシェルジュを独り占めにして画面越しにですねこれおすすめの本を聞いたりとか、まあ、本の解説を受けたりするようなこのプレミアムな買い物体験だったようで、これまあニューミーを操作して、まあ、接客を受けるうちにこれまるでこう自分がですね本当に店内にワープして画面の向こう側に存在しているかのような感覚を味わえたということで、まあこのアバターツアーはですね、まあ、従来の実店舗にも、まあ、オンラインにもないような、まあ、リアル店舗の新たな、ね、価値になり得るというふうに感じたということで、本当にまあ新しいですよね、
はい、
実際独占しているような感じにも多分なるんだろうなというふうに僕も想像しましたけどね、
はい、メリットがこれお店側の人にも消費者側にも両方あって、お店の側の人から言うとこう知識が豊富な優秀なコンシェルジュっていうのは今まで周辺の住んでる周辺の消費者にしかこう自分のスキルを提供できなかったけれども、ニューミーを組み合わせるとリモートで接客ができるようになるので商売できる範囲も全世界に広がるということで、もしかしたらお店のセールスマンも世界でトップセールスマンになれる可能性を、
可能性ありますね、これね、
っていうことですよね、
うん、特に百貨店とかですね、これまあ人材育成にまあ大きな投資をしているのにこう EC に客を奪われて、まあ今まではそのリソースをね生かしきれてなかったんですけども、こういうニューミーのようなものが普及すると、まあ、人材が再びこう武器になっていって、まあ、リアル店舗にお客さんが戻ってくる可能性がまあ一気に高まるかもしれないですね、
はい、
まあ、その逆もありますからね、実はね、お客さんだけじゃなくて接客する方がこう遠隔でっていうやり方もどんどん出てきているので、
はい
はい、
自粛疲れで人とのコミュニケーションもそろそろしたいなっていう人も出てくる中で、こう第三の買い物手段っていう感じになりそうですね。
そうですね、自分で選ぶよりこう誰かに後押しされたいっていう思いってやっぱりね、決めるときに決断のこう、はい、背中を押してくれるというかね、そういう店員さんってそういう役割もね今まで果たされてたと思いますので、
はい、
はい、それができるということになるんじゃないですかね。
日経クロストレンドではウィズコロナリアル店舗の大変革全6回の連載が掲載されていますので、ぜひチェックしてください。吾妻編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、これ以外にもですね、これ、まあ、三越伊勢丹がランドセル販売でこういうリモートのね接客を活用したという話ですとか、実は最近ドライブインシアターっていうのが再注目されてるんですけれども、そのドライブインシアターの、まあ、イベント的にやってらっしゃるんですけども、そういう試みですとか結構いろんなこと紹介してますんで、
はい、
ぜひアクセスしてみてください、
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週はウィズコロナリアル店舗大変革日本流ロボット接客最前線をお届けしました。クロストレンド、サワハラーズチェック。 日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディから澤原さんのご登場です。コロナ対策でマイクロソフト Teams をつないでご出演いただきます。澤原さん。
あ、どうも、日経トレンディ編集部の澤原です。
よろしくお願いします。
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 さて、今日はお気に入りの商品を紹介してくださいという命を受け、何をお持ちいただいたんでしょうか。
はい、これ6月から、セブンイレブンの店頭に並んでるんですけれども、セブンイレブンさんの PB 食品で、タンパク質が取れるおつまみ冷ややっこシリーズというのを持ってきました。
はい、プライベートブランドのタンパク質が取れるおつまみ冷ややっこシリーズ、食べました？
いや、これはね、食べてるというかほぼ毎日食べてます、ね、
食べてるんじゃないですか。
はい、
どうですか。
まあ、食べるどころか愛してると言っても過言ではないです。
何が入ってる？シリーズってなんか今何個あるんですか？シリーズ。あ、
そうですね。これ、シリーズは2つ展開されていて、カニカマが乗ってる冷ややっこと蒸し鶏が乗ってる冷ややっこの2つに分かれてます。
蒸し鶏とカニカマですか？
はい。
へえ。
で、これ結構最近セブンイレブンさんが注力されてるところで、パッケージにタンパク質、糖質とあとカロリーがかなり大きく表示されていて、この高タンパク質シリーズっていうのが今店頭で展開されてるんですけど、その中の一品っていう感じですね。
最近なんかコンビニでもプロテインの入った商品ってすごく並んでる気がしますけど、そういう流れなんですか？
あ、そうですね、よくナチュラルローソンさんとかだと、タンパク質にかなり特化した商品群っていうのを出されてるんですけども、まあ、その流れで、セブンイレブンさんの方でもかなりタンパク質商品っていうのが、増えてます。
買っていく人が多いんですかね？鍛えてる人が多いってこと？
ね、割とローカーボとかだと、タンパク質だけ取るとかね、そういう人多いですからね、
は
い、
僕はひたすら、筋トレしてるんで、はい、大好物というか救世主と思って食べてるんですけど結構数年前からですね、なんかコンビニで、焼肉弁当が売れてたりするんですけど、それで、はい、それって何かっていうと、実は高齢者の方とかが良質なタンパク質を取る摂取先として買ってたりするんですよ。
へ
ー。でこれから夏で、まあ、女性はもちろんダイエットにも効きますし、これ冷ややっこ、まあ、豆腐1丁分とまではいかないんですけど、かなり分量のある豆腐と、その上にそのタンパク質の供給源であるカニカマとかが乗ってるんですが、相当ボリュームあるので、
はい、
ランチにこれ1つでも済みますっていうぐらい使い出がいいですね。
そのマイクロソフトチームズで今映像でその冷ややっこ見せていただいたんですけど、手のひらサイズに見えるので、ね、全然それじゃ足りなさそうに見えますけど、足りるんですか？それで330円。
タンパク質がですね、カニカマの方で 13.8g で、鶏肉だと 18.5 ですね。なので、まあ一食 40g ぐらい僕とかだと取りたいなとか思うので、これおすすめの方法なんですが、
はい、
これカニカマのおつまみ冷ややっこありますよね、
はい、
セブンイレブンさんでお刺身カニカマというのを売ってるので、
はい、
上に乗せて追いタンパク質をするっていうのが僕の流行りです。
いや、でもいろんな商品とコラボレーションさせてメニューも増やせるというところですけれども、それではスコア伺っていきたいと思います。はい、タンパク質が取れるセブンイレブンのおつまみ冷ややっこシリーズのほにゃらら度10点満点でお願いします。
体重マイナス5キログラム10点です。
おお、マイナス5キログラム、お痩せになりました？
これね、僕ガンガン痩せておりまして、
ね、178
センチなんですが、はい、60キロを今切りそうなんですよ。慌ててちょっとカロリーを増やしてるんですけど。
そうですよ、冷ややっこ食べてる場合じゃないですよ。
いや、そうなんですよ、やりすぎたなと思って。でもそのぐらい、なんかこれ毎食食べれるんですよ、なんか飽きがない、2つ味あるしみたいな。
そうなんですね。いや、でもこれから夏なのでスタミナつけて夏バテしないように気をつけてくださいね。
頑張ります。
はい、今日は日経トレンディの澤原さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。 さて赤妻編集長、はい、私たち秒速プレゼン術、
はいはい、
あの本の、はい、やりましたけど、ね、はい、お便りいただきました、
はい、ありがとうございます。
あの当選ということで、はい、当選発表も兼ねてお伝えします、はい、静岡市の遠藤さん、おめでとうございます。コメント読みたいと思います。ポッドキャストの配信いつも楽しみにしています。私は毎朝ジョギングをしながら情報収集目的で拝聴させていただくことが多いのですが、今回の秒速プレゼンの話はハッとしましたよ。コロナ禍で連日ズーム会議をしていますが、プレゼン本当に難しいです。
難しいんですよね、
はい、エチスライド60秒以内で紙芝居のように進める秒速プレゼン術、ぜひ試してみたいと思います、とのことです。
わあ、嬉しいですね。
届きましたね、は
い、
ちゃんと、
ね、ありがとうございます
ありがとうございます。これからも引き続き聞いてください。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻瑠奈でした。